皆さんこんばんは、北山まみです。クズミックラジオの第3回目、今日は3月1日の火曜日の晩に配信してます。今日はね、天気予報でも随分また寒くなるという予報でしたが、皆さんのところではいかがでしたでしょうか。もうね、春まであとという、もう3分張りぐらいかなという感じですが、風邪などひかないように本日も短いお時間ですが、最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは始まります。北山まみのコズミックレイディオ。はい、では早速ですが、前回のクイズの答えから始めていきたいと思います。前回のこのね、洋楽のタイトル何というクイズでしたが、たくさんのねお便りいただいてません。ズバリ答えねくれた方いたんですけど、数名、残念ながら外れてましたね。皆さんやっぱりこのクイズとか私の質問に答えにくいもんなんですかね。こうなかなか前回も前々回もそうだったんですけど、皆さんのレスポンスが少なかったので、まあ少し寂しい気分にもなってますが、でもまあ聞いていただいてるんだなっていう感じはしてるので、まああまりめげてはないんですけど、なんかこうクイズ形式とかじゃない方がいいんですかね。ちょっとまあその辺はこれから考えていきたいなと思ってますが、とにかく、前回のそうなんですクイズの答えなんですけどね、1問目2問目はね結構答えてくれてた方もあってたんですけど、やっぱり3問目が難しかったみたいで、早速答えの方いきたいと思います。はい、では早速1問目の答えですが、クイーンのバイシクルレースですね。もう自転車と私も連発しましたが、そのまんまです。放題も自転車レースというタイトルの曲でした。そして2問目はベッドミドラーのローズです。ザ・ローズがね、ザがつきますね、ザ・ローズです。この曲も同名の映画の主題歌で、大変有名な曲なんですけど、このね映画のサントラすごくいいのでぜひ聴いてみてください。このベッドミドラーのローズももちろんいいんですけど、When a Man Loves a Woman というもう有名な曲を、パーシースレッジかなの曲をね、ベッドミドラーが歌ってる、もう歌が本当に素晴らしいです。映画の中でもこうライブ中に歌ってる曲なので、サントラもこうちょっとライブバージョンみたいな感じで入ってるんですけど、もう本当にいいので、このサントラぜひねおすすめの1枚です。聴いてみてください。はい、そして最後の3問目なんですけど、これがちょっとね難しかったみたいですが、ズバリイーグルスのデスペラードでした。この曲は10代の頃ですかね、未成年というねテレビドラマが当時やってたんですけど、その中でカーペンターズが歌ってるのが挿入歌で使われてて、もう聴いた瞬間に心を奪われてですね、でまあドラマ最後まで見てたらエンドロールにカーペンターズデスペラードって書いてたんで、まあ、メモって CD を探して買ってですね、でまたそのね中でこうイーグルスという人が歌ってるというのを知って、まあ、イーグルスのCD も買って聴いたんですけど、まあ歌詞を見ていると、この Don't you try the queen of diamonds for me のとこがこうすごくまあ耳に残ってたんですけど、なんかこれってトランプのこと言ってるんかなというね、ぼんやり思ってたんですね。でまあ実際後にこう和訳を見てもトランプのことをね、まあ、ちょっと歌ってる箇所だって、まあすごくこうメロディーとこう歌詞の感じが面白い、まあ、私には結構インパクトのあるとこだったんですけど、ちょっとまあすいません、個人的な場所すぎて分かりにくかったかもですね。イーグルスの、デスペラードという曲でした。ちょっと余談なんですけど、カーペンターズもねソリティアという曲をね出しているんですね。でまあソリティアっていうのはこうトランプの、ね、一人遊びするよくまあ、パソコンとかのゲームにもついてるやつなんですけど、まあ、それもすごくバラードで、私はもうカーペンターズの中でもかなり好きな曲の一つなんですけど、まあ、その歌詞もねこうトランプで こう、まあ、一人遊びをして、こう結局最後は孤独にこう自滅していく、まあ、寂しい男のね、なんかこう切なさみたいなのを歌ってて、まあ、ちょっとデスペラードとこう世界観がね、まあ、つながるものが私にはあるなと思う、曲なんですけど、まあ、よかったら、聞く機会があれば聞いてみてください。はい、それでは、ここからなんですけど、まあ、ブログとかでもねちょっと告知したんですけど、東日本大震災のことについて、まあ、これから、次週に向けても、ちょっとお話ししていきたいなと思います。そもそもですね、南三陸町にある宇多津地区というところがあるんですけど、私は一番初め震災後、その宇多津地区にある宇多津中学校というところに、まあ、友達に連れて行ってもらってボランティアに行ったのが始まりでした。で、まあ、その宇多津地区というのはすごくリアス式海岸で津波の被害も大きいところだったんですけど、その後、まあ、友人がねもう本当に何十回と通うようになって、私もそのうちまあ6回ほど一緒に連れて行ってもらったんですけども、向こうの方にも本当によくしてもらっていて、なんかこういろんな話をね聞かせてもらってるうちに、私もね何かこうこっちに関西に戻ってきてこう伝えれることがあるんじゃないかなというように思うようになりました。それで、まあ、フェイス2フェイスというねイベントを最初チャリティーで始めたんですけど、まあ、今はワンマンライブというね、まあ、形にはなってるんですけど、まあ、皆さんにこうやって思い出してもらったり、まあ、ちょっと考えてもらったりする、まあ、きっかけになればいいなという気持ちは、まあ、変わってなくて、まあ、今回ですね、なんでその宇多津の、中学校の震災後の歩みを、まあ、一冊の本にした疾風軽装という本があるんですけど、その本をまあ、ちょっと抜粋しながら皆さんに話聞いてもらえたらなと思います。まずですね、新聞の切り抜きがいくつか、こちらに貼られているのでちょっと読んでみたいと思います。2011年3月13日の、新聞です。東日本大震災死者不明者1700人を超える。マグニチュード 8.8 と国内観測史上最大規模を記録した東日本大震災は12日、被害が増え続け、各警察本部のまとめで死者は計635人、行方不明者は645人に上った。宮城県などによると、他にも体育館に約200人の遺体が運ばれるなどしており、死者・行方不明者は1700人を上回る見通しとなっているとのことです。翌日、3月14日ですね、見出しが犠牲者万単位にとなってます。避難者6県で45万人超え。東日本大震災で宮城県知事は13日県内の死者数について万単位になるとの認識を示した。津波で壊滅状態となった宮城県南三陸町では引き続き1万人と連絡が取れず、安否確認ができていない住民は宮城、岩手、両県などで数万人に拡大しているとのことです。そのまた翌日の3月15日の、記事ですが、見出しが南三陸に1000遺体、石巻女川でも1000遺体と書いてます。宮城県警は14日県災害対策本部会議で、石巻市女川町の半島全体で遺体が1000人を超える見通しを示した。宮城県によると南三陸町でも1000人の遺体が見つかった。連絡がつかない住民は宮城、岩手、福島3県でなお数万人に上っており、安否確認を急いでいますとのことです。続いてが3月19日です。2011年3月19日犠牲者大幅増は必至。 東日本大震災による人的被害はあまりにも広範囲に及び、発生から1週間が過ぎた18日時点でも把握できていない。各県警は死亡を確認した方々を死者として発表。同日現在、死者数は宮城県では4000人台、岩手県では2000人台、福島県では600人台となった。しかし、宮城県知事が県内の死者は万人規模と指摘するなど、今後大幅に増えることは必至だ。行方不明者は県警などに届け出があった人数が公表されている。津波により壊滅的な被害を受けた一部市町村は届け出と実態が乖離していることもあり、石巻市が多数、気仙沼市や宮城県南三陸町などが調査中との報告をしている。はい、とのことです。これが、3月19日、震災から1週間後の、新聞の記事になります。震災からたった1週間の間の、新聞の記事のいくつかを、ちょっと抜粋して読ませてもらったんですけど、本当にもう読んでるだけで怖くなるぐらい、もう壮絶な地震だったということを、今ね、私も読みながら改めて、思い返してます。この本にはその宇多津中学校の、中学校の体育館が避難所になってたんですけども、その避難所の日々の出来事も、同じように書かれてまして、3月11日、東日本大震災発生2時46分ですね、震度6弱、3時15分ごろ大津波と書いてます。で、翌日3月12日、おにぎり1個食事1回と書かれてます。で、3月13日パン、14日パン、3月15日にラジオ体操始まると書かれてます。これは体育館の避難所で、多分避難されている方々で、ラジオ体操をやり始めたということで、3月15日ラジオ体操始まると書かれてます。で、その後から、校舎の方の、片付けが始まっていくんですけど、これは宇多津中学校が宇多津地区全体の送られてくる物資の倉庫になったので、それを、置いていくためにも、校舎の片付けをし始めなければならなかったと思うので、その校舎の片付けが3月18日から始まってます。で、ずっと来て3月30日以降に、駐輪所に仮設風呂と書いてますね。仮設風呂ができたのが3月30日ということで、仮設風呂といってもね、もちろんお水もまだ通ってない、水道も通ってないですし、電気もないので、どこまでのお風呂だったのかちょっと私もわからないんですけども、3月30日以降に、仮設風呂となってます。続いて4月5日教職員カウンセリングとなってます。中学校の先生の方々 の、カウンセリングもあったということで、そして4月7日、午後11時32分震度6強の地震がまたあります。ガラス5枚モルタル落下等の被害ということで、中学校での、ガラスやモルタルの被害があったということが書かれてます。で、4月15日、ちょうど震災から1ヶ月後ぐらいですね、停電解除6時ごろということで、6時ごろやっと電気が、通ったという状態です。で、水が出るのはまだずっと先で、5月23日、校舎に水が出たがまだ飲むことができないと、書かれてます。で、私が初めて宇多津に行ったのはまだこの後の7月30日になります。宇多津中学校夏祭りとありますが、この夏祭りにもボランティアで、初めて行きました。で、その時もまだ水道は出るけど飲めないという状態で、お風呂も一度仮設のお風呂に入らせてもらったんですけど、暗いですし、本当にビニールでできた湯船という感じで、すごく不便な状態でした。まだで、3月にも何度か宇多津に行かせてもらったんですけど、とにかくすごくいつも寒くて、で、震災当時もね、テレビ越しに遠くの方が雪降ったりとかしてて、 もうこれ以上寒くならんといてほしいなともうテレビ越しに思ってたのを、まあ、思い出すんですけど、でまあちょっと今回は本当にちょっと最初の最初の、まあ震災が起こった後の、まあ、数日間のことの出来事をちょっと、まあ、振り返るといった感じで、まあね、どうなんですかねと思う、これ皆さんはどう思われたか、まあ、私も読みながらなんとなく重い気持ちになったのが事実なんですけど、改めて、ね、5年前ですよ、こういうことがあったということを、ちょっとお話、聞いてさせてもらいました。ちょっと次回もまた引き続きまたこういうちょっと震災のことについてのお話にしたいなと思っているんですけど、よかったら、聞いてください。今日はちょっと少し長くなりましたが、コスミックラジオ第3回目この辺でお別れしたいと思います。というわけで、本日は、最後せっかくなので、歌を流しながらお別れしたいなと思うんですけども、なんかライブ告知をねするのもなんかはばかれる気持ちですが、3月13日に、フェイストゥーフェイス、ワンマンライブがあります。そしてですね3月11日、ワンマンライブの2日前なんですけど、心斎橋の、フットロックというところで心斎の、チャリティーイベントがあるんですけど、そちらに参加させてもらいます。その辺はまたちょっとホームページに詳しく、書きますので、またよかったら皆さんね、チェックしてライブ見に来てもらえたらと思います。今日は長くなりましたが最後まで聞いてくれてどうもありがとうございます。愛しさは悲しみの中で聞いてもらいながら今夜はお別れしたいと思います。それではまた皆さん来週までお元気で、おやすみなさい。